忍びなを褒めたたえます。私は 4B 平野キリスト教会、大阪市の平野区にあります、平野キリスト教会の笹田文明と申します。今日は敬愛する平野キリスト教会の兄弟姉妹の皆様と共に主イエス様を礼拝できること、そして御言葉の御用をさせていただけることを心から感謝しています。まず自己紹介といいますか、救われた時の、証を少しさせていただきたいと思います。私は生まれは大阪出身なんですけども、31年前ですかね、北海道のメノナイトの群れ帯広キリスト教会で救われたんですね。それから北海道でしばらく仕事をして、それから結婚もしたんですけども大阪に戻ってきたんですね。その話をするともっと長くなるので省略しますけども、大阪に戻って NB 教団に、同じメノナイトの流れということで NB 教団の平野キリスト教会に加わって、そして19年になります。どうして大阪から北海道に行ったのかというと、高校まで進んだ時に狭い窮屈な大阪でそこそこの結果を残すよりももっと大きなところで広い場所で大きなでかいことをやってみたいっていうね、そういう野心がね強くなったからなんですね。そこで北海道で牧場を経営する夢を持って帯広の畜産大学に入って、そこで酪農経営を学び1年間アメリカの農場で実習したりもしたんですね。しかし現実は甘くなかったんです。資金の問題とかね、能力的にも上には上がいるなっていうことをもう何度も何度も思い知らされたんですね。結局ここでもそこそこの結果しか残せないのかっていう、そんな思いに悩み苦しむようになったんですね。いろいろチャレンジしてみてもやっぱり、思ったようなね、結果が伴わないっていう、そういうジレンマに陥っていました。そんな時、そんな私とは対照的に幸せいっぱいのね、友人がいたんですよね。そういう大学生の世代っていうと、そういう幸せそうな仲間っていうのは彼女ができたか、それか成績が上がって教授から認められたとか、そんなことかなと思って、聞いてみたんですね。どうしてなんだって。そしたらもうすぐ洗礼を受けてクリスチャンになるんだってね、そういうふうに笑顔で答えるんですよね。それで、自分も苦しみから解放されたいっていう気持ちがあったので、俺もそれだったら教会行くってね、声にしたことが、キリスト教会に行くきっかけになったわけです。そして1年ほど弓道生活していた時、多分首席で卒業間違いないだろうと思っていた、クラスメートが突然、自殺したんですよね。それですごいショックを受けました。自分は彼のようにはなれないから限界を感じて、そこそこの人生、平凡な凡人の人生に何の意味があるのかなって、そんなことを考えて、悩んで苦しんでいたから本当にショック、何が何だかわからないというそんな気持ちになりました。そのような自分の苦しい心の内をね、教会の人たちの交わりの中で告白したんですね。すると教会の兄弟姉妹たちから何通も励ましの手紙をね、その週もらったんですね。でどれも、私は笹田さんの気持ちはわからないけども、イエス様は笹田さんの気持ちを一番よく知っているお方なんですよって、そんな内容のことがね、どの手紙にも、書いてあったんですね。それからイエス・キリストのことをもっと知りたいっていうことで、今まで以上にね、真剣に聖書を読もうっていうね、思いになりました。そして新約聖書を中心に読んでいたんですけども、 ローマ人への手紙5章を読んでいたある日、8章の御言葉が心に響いたんですね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。すごい衝撃を受けました。私たちがまだ罪人であった時、そうか、自分は罪人だったんだっていうこと。そして自分の力で大きな結果を残そうとするそんな生き方そのものが、自分がもう神になって、神のように、ね、生きているっていうか、それが神じゃないのに、そういう生き方をすることが罪なんだっていうことがね、示されたんですね。そしてそんな罪人の私のためにイエス様が死んでくださったんだっていうことも分かってきたんです。こうして、洗礼へと導かれていったわけであります。救われた証をね、自己紹介としてさせていただきました。それではまずね、ちょっとね、今日はスライドを用意してもらったんですけども、このスライドまずご覧ください。これはJR 神戸線のとある駅のね、終電が出た後の改札の掲示板なんですね。なんて書いてあるでしょうか。日本は終了しましたってね。多分ね、本日は終了しましたってね、多分打ち込んでプログラムっていうか打ち込んでたんだと思うけども、日本は終了しましたって、多分終電で誰も見てないからね、しばらくこうやって指摘されるまでは気づかなかったんじゃないかなと思うんですけども、こういう掲示板がね、なされていたんですね。もし日本が終了しちゃったら大変ですよね。でもや、この日本の未来に希望を失っている人は結構多いんじゃないかなってね、こういう間違いのスライドを見てね、私は思ったんです。かつての私も人生の希望を見失って悩んで、苦しんでいたからです。しかし希望を失う必要はないんですよね。今日は信仰の先輩たちの、希望を失わない生き方を通して、私たちもね、同じように、希望を失わない人生をね、歩んでい、きたいと思います。さらに優れた天の故郷というタイトルで聖書メッセージをさせていただきます。一言お祈りいたします。ハレリア、天の父なる神様、この世界を作り、そして常しえまでご支配しておられるあなたのお名前を賛美いたします。あなたは御子イエス様を救い主として私たちのところに送ってくださっただけでなく、このお方を信じる信仰によって私たちを救いに入れてくださり、今日は MB 教団の講談交換ということで、敬愛する桑名キリスト教会の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝し、あなたの御言葉に触れる機会を与えてくださり、心より感謝いたします。また広島北で奉仕されている真鍋健一先生はじめ MB の各先生方も、それぞれのいつもご奉仕している教会と違うところで奉仕しています。どうぞそれぞれの礼拝を祝福してくださいますように。私たちはこれからあなたの御言葉に聞き入るひとときを持ちます。語るこのしもべに上からの御力をお与えくださいますように、聖霊様を通してあなたの御心のみをしっかり語ることができるように、この口を清めてください。そして御言葉を聞く一人お一人の心にも聖霊様が豊かに臨んでくださって、御言葉を通してあなたからの力を、励ましを、そして、今週1週間歩む霊の糧をいただいて、またここからそれぞれのところに使わされていくことができるよう導いていてください。この場をあなたのご栄光で満たし、悪い力を締め出して御言葉に集中できるように導いていてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。まずヘブル人への手紙の11章のね、13節から15節までよね、スクリーンにも出てますけども、 今日はね、講読文がないので、この御言葉をね、朗読一緒にいたしましょう。11章の13節から15節まで一緒にね、声出して読んでください。3、はい。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを隠していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。はい、ここで言うね、これらの人々っていうのは、創世記、旧約聖書の創世記に登場するアブラハムと、サラ、そしてその子供のイサク、またその子供のヤコブを指しているわけです。彼らは私たちクリスチャンの、ルーツにあたる人々なんですね。彼らの生涯については創世記の12章から50章あたりまでをね、読んでみるとよくわかると思います。彼らに共通していることは、この地上では約束のものを手に入れることはありませんでしたが、約束を信じる信仰の人として歩んだっていうこと。この地上の生涯を歩んで、死んだわけですけども、約束の天国に帰っていった人々だということなんです。彼らはその約束を手に入れるのは、旅人であり、寄留者である、この地上の人生を、ある意味、卒業してからだっていうことを、信仰で受け入れていたっていうんですね。にもかかわらず、約束のものを手に入れることのないはずのこの地上でも精一杯寄留者、旅人として歩み続けたんですね。御言葉はこの信仰こそが素晴らしいんですよって伝えているんです。考えてみてください。普通本番で 100% の力を出したいとは思いますよね。でも練習で 100% 力を出そうっていうことはしないと思います。ところがアブラハムは本番に向けての練習期間ともいえるこの地上の生涯を旅人、寄留者としても 100% の力で歩んだっていうんですね。全力で歩んだっていうことですね。アブラハムは旅人を早く終了したいとか、寄留者を早く終了したいとか、私の人生は終了しましたっていうようなことはつぶやかなかったんです。彼は約束をはるか先に見て、それがすでに実現したかのように喜び、創造主を賛美しながら、寄留者旅人としての人生も精一杯生きたんです。これこそ私たちが目指すべきアブラハムの信仰ではありませんか？愛する皆さん、私たちはどうでしょう？この人生は本番じゃないんだってね、死んだら天国に行けるってね、信仰を持ってますからね。だからこの人生は本番じゃないんだ、そういえばなんかつまんないし苦しいことばっかりだしとつぶやいてばかりの人生を送ってはいないでしょうか。それともアブラハムのように天の故郷で与えられる祝福の約束を待つ期間であっても、その約束を待ちながらも喜び楽しめる人生を送っているでしょうかということです。もしあなたがつぶやいてばかりの人生を歩んでいるとするならば、それは魂の迷子状態に陥っているって言えるのではないでしょうか。魂の迷子状態っていうね、言葉を使わせてもらいました。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか？お家を聞いてもわからない、名前も聞いてもわからない、にゃんにゃんにゃにゃん、にゃんにゃんにゃにゃん、泣いてばかりいる子猫ちゃんってね、そういう歌詞のね、歌ありましたけども、もしこの子猫ちゃんのような状況であるならば、魂の迷子状態から早く脱出しなければならないっていうことです。皆さんにお尋ねします。あなたはもうつぶやいてしまう人生ではなく、アブラハムのように寄留者という不安定な状態でも 喜び、神を賛美しながらの人生を送りたいと願いますか？あなたがアブラハムのように常に神が導く方向に歩む人生を送りたいと願うなら、早く魂の迷子状態から脱出し、再び迷子状態に陥らないっていうことなんです。今日は魂の迷子状態から脱出し、再び迷子状態に陥らないための秘訣を3つ申し上げたいと思います。まずね、1つ目、私たちがどこから来たのかが分かっていれば魂の迷子にはなりません。私たちがどこから来たのかが分かっていれば魂の迷子にはなりませんということです。あなたは自分がどこから来たのですかって聞かれたら答えられるでしょうか？そうです、私たちの魂のルーツは創造主である神様なんです。神様ご自身の形として高価で尊い特別な作品として作られているっていうことがね、御言葉から分かるわけですね。2箇所ね、その中から御言葉をね見ておきたいと思います。まずね、引用聖句としてね、創世記の1章の27節ですね。スクリーンに出てますのでね、一緒に声出して、拝読しましょう。3、はい、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。アメン。もう一つ、エペソ人への手紙の2章10節ですね。これも一緒に声出して読みましょう。3、はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。アメン。そうなんです、私たちは神の形に創造された、神の作品なんです。私たちの魂のルーツは創造主である神様なんですということです。まずね、私たちのルーツはどこかということをね確認しておきましょう。魂の迷子状態から脱出し、再び迷子状態に陥らないための秘訣のね2番目をね、申し上げます。それは、私たちが今どこにいて何をすべきかが分かっているなら魂の迷子にはなりません。私たちが今どこにいて何をすべきかが分かっているなら魂の迷子にはなりませんということです。自分が今存在している目的、人生の意味をはっきりわきまえているっていうことでもあります。人生がいかに無意味に見えるような状況でも意味を見出す秘訣を心得ているっていうことでもあります。私たちクリスチャンはそのような御言葉をいくつか握っておればいいっていうことであります。私がね握っている言葉をね2つで紹介しておきます。ね、1つ目は第一コリントの10章の31節の御言葉ですね。ここも一緒に読みましょう。3、はい、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。アメン。私たちは創造主である神の栄光を表すために存在しているんだ。私は神の栄光を表すために存在しているんだっていうところから人生の意味をね見出すことができるんですね。もう一つ御言葉ね紹介しておきます。それは第二コリントの5章の15節の御言葉ですね。第二コリント5章15節、ここも一緒に読みましょう。3、はい、またキリストが、またごめんなさい出てない、ね、押したんです、はい、ごめんなさい、はい、一緒に読みましょう。3、はい、またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。アメン。自分のために死んでよみがえった方とは誰のことでしょうか？イエス・キリストですよね。自分のために死んでよみがえった方のために生きるため、イエス様のために生きるため自分は存在しているという人生の意味を見出すことは本当に大切なことであります。愛する皆さん、あなたも アブラハムのような気流者という不安定な状況でも喜び神を賛美しながらの人生を送りたいと願っていますか？そう願うならば、今自分が存在している目的、人生の意味をはっきりわきまえて、どんな状況でも決してぶれない健全なクリスチャン生活を送っていこうではありませんか。再びヘブル人への手紙の11章にね戻りましょう。16節です。ここもねスクリーンに出てますので一緒に拝読いたしましょう。3、はい。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。魂の迷子状態から脱出し、再び迷子状態に陥らないための秘訣のね、3番目を申し上げます。それは、私たちがこれからどこへ行くのかが分かっているなら、魂の迷子にはなりません。私たちがこれからどこへ行くのかが分かっているなら、魂の迷子にはなりませんということです。私たちの魂はこれからどこに行くのでしょうか。今日のねヘブル人への手紙の中にはね、このさらに優れたっていうね表現がね8回も出てるんですね。キーワードのね言葉の一つとも言えます。この箇所もねその一つであります。これから行くところがさらに優れた天の故郷であるっていうことが紹介されてるんです。私たちは、クリスチャンなのに天のことよりも天国のことよりも地上でいかにうまく立ち回るかっていうことの方にね、心がいってるのではないかなと思うんですね。そういうふうになりやすいのではないかなと思うんですね。だから地上で、うまく立ち回れなかったことに対してねつぶやいて、しまったりするわけです。頭ではこれから行くところがね、天国だってね分かっていますけども、普段の生活の中で特にうまくいかないときにこれから行くところがあるということもね、ど忘れしてしまうということがないかなと思うんですね。それは魂の迷子状態にまた戻ってしまおうとしていることに等しいわけであります。それでアブラハムの信仰を受け継いでいるクリスチャンとね、言えるかどうかね、本当に、考えなきゃいけないんですね。確かにアブラハムは気流者として地上の生涯を精一杯生きましたが、それ以上にさらに優れた天の故郷に憧れていたんです。まさに天と地との差があることをね、どんな時でも分かっていたということです。だからこの地上で経験する不便やね不条理なことも喜んで耐え忍ぶことができたんですね。アブラハムたちは神様が彼らのためにさらに優れた天の都を用意しておられるっていうことも確信していたわけです。だから神様は彼らの神と呼ばれることを恥となさらなかったんですね。でも考えてみてください。聖書をねよく読んでみると、アブラハムもサラもそしてイサクもヤコブもね、完璧ではありませんよね。失敗もたくさんしているっていうことがね、読んだら分かってきます。この地上でうまく立ち回れて、いない、状況さえ見ることができます。しかし神様はそのようなアブラハム、イサク、ヤコブの神と呼ばれることを恥となさらないっていうんですね。どうしてなんでしょうか。御言葉にある通り、神様が彼らのために素晴らしい都を用意しておられたからです。むしろ神様は彼らの神と呼ばれることを願われていたということもできます。愛する皆さん、神様は私たちにも同じように素晴らしい天の都を用意してくださっています。信じましょう。そして私たちお一人お一人の神と呼ばれることをお望みのお方なんです。 ですから私も神様が用意してくださったさらに優れた故郷、天の故郷に憧れたいなと思うんですね。だって私は笹田文明の神と呼ばれることを、私の神様はね、笹田文明の神と呼ばれることを恥となさらないとまでね言ってくださってるんですよね。もうこの言葉でね少しワクワクして嬉しくなったんですけどね。笹田文明の神はどん底にあった笹田文明を救い出してくださった神でもあります。北海道で夢破れ生きる目的を見失っていた笹田文明を神様は救ってくださったんです。そしてこれまでの自分の夢が実現することが幸せだって思う人生ではなく、神様の作品としての笹田文明の人生、笹田文明のために死んでよみがえった方のために生きるため笹田文明は存在しているっていう人生、さらに優れた天の故郷に憧れて生きる笹田文明の人生と、まあ、導かれていったわけですね。だからもうワクワクする御言葉なんです。どうぞあなたにも同じように取り扱ってくださる神様、そのご愛とあなたのために死んでよみがえってくださったイエス様にね感謝を捧げてほしいんですね。そしてこの方のねおっしゃっている、まあ、お一人お一人の名前のね神様と呼ばれることを恥となさらないっていうことをね、この御言葉をしっかり握ってほしいと願います。そうなんです、あなたも神が用意してくださったさらに優れた天の故郷に憧れて生きる人生を神様は歩んでほしいんです。ぜひ一緒に歩んでいこうではありませんか。なんといっても神様はあなた自身の神と呼ばれることを恥となさらないと言ってくださっているんですから、16節のね彼らのところにね、まあ、笹田文明ってね、自分入れて、ね、ワクワク感動したんですけども、皆さんの名前をね入れてみたらどうかなと思うんですね、そういうスライドをね作ってみました。この括弧のところにね、私の名前入れると、しかし事実笹田文明はさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は笹田文明の神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は笹田文明のために都を用意しておられました。ってうわ神様すごいってね感動した御言葉なんですけども、皆さんも自分自身の名前をね括弧のところに入れてね一緒にね読んでほしいんですね。ちょっと今読んでみましょう。私も笹田文明って言いますけども、皆さん名前入れて、一緒に読みましょう。3はい、しかし事実笹田文明はさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は笹田文明の神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は笹田文明のために都を用意しておられました。ハレルヤ。どうぞ今日見舞いにいるお一人お一人の神と呼ばれることを恥となさらないと宣言してくださっている御父御子御霊なる創造主のご愛に感謝感謝感謝を表しながらの人生を共に歩んでいこうではありませんか。最後にある魂の迷子状態にあった男性の話をね、したいと思います。彼は、まあヨーロッパにねのある国にね、住んでいた人物なんですけども、雇われ兵としてね多くの戦場をねくぐり抜けて、生きてきたんですね。その後ギャンブルと酒で、身を持ち崩してしまった挙句、人間という人間を誰も信じられなくなってしまって、一人アルプスの山奥にね引きこもって暮らし始めたんです。そしてすっかり年を取ってしまいました。そこに一人の孤児の女の子が彼のところにね連れてこられたんですね、まあ、彼が唯一の血縁者であることがね分かったからです。まあ、彼はしぶしぶその子を引き取る羽目になりました。その女の子は天真爛漫な性格で、どんなことにもくじけずいつも明るく元気でした。そんな彼女の周りにいる人はどんな人でも彼女のそんな影響をね受けていくんですね。明るく前向きに生きるように変えられていったわけです。 羊飼いの少年もそうでした。そして足に障害を持って心も荒んでいた少女もそのように変えられた人々でした。そしてその女の子の影響はとうとう冷たい人間不信に陥っていたその老人の心まで溶かしていったんですね。もうね分かった方もねいると思うんですけども、アルプスの少女ハイジの物語です。この物語の最後の場面はこの老人がハイジの前にね清掃、今で言ったスーツですよね、を着て、現れる場面なんですね。でハイジはびっくりするんですね。いつも山 の, あの、ね、作業着みたいなね、服装しか着てなかったおじいちゃんが、ね、ピシッと、ね、決めてるからびっくりするんですけども、この老人は一緒に、山からね町に行こうって降りていこうってね言ったんです。今まで山に隠れるようにして住んでいた彼はハイジの影響を受けて人間としての感情を取り戻し、さらに人間人生の意味、自分はどこから来て今どこにいてこれからどこに行くのかっていうこともね悟ったんですね。そして町へ降りた彼ら二人が真っ先に行ったのは町のキリスト教会だったんですね。イエスキリストを礼拝するっていうところでこの物語は終わっているんです。作者はねクリスチャンの作者ですね。救い主イエスキリストとハイジを重ね合わせてこの物語を書いているということなんです。魂のルーツであり魂の救い主であるイエスキリストと出会ってこのお方と日々交わる中で魂の迷子状態にあった人間の傷ついた心も癒され心の扉は開かれていくんです。誰もが心に傷を持ち魂の迷子状態にあります。それは ある人は肉体的なコンプレックスからの傷であったり、また人生の嵐に翻弄されて自暴自棄になってできてしまった傷かもしれませんね。そのような傷は自分だけの痛みではなく他人まで傷つけてしまうほどの影響力があるんですね。しかしそのような人であってもイエス・キリストと出会うならこのお方を通して傷が癒され見失っていた人生の意味を悟り、さらに優れた天の故郷に希望を置くように回復できるんです。信じますか？アーメンですね。たとえあなたがせっかく出会ったキリストを拒んだとしてもキリストはあなたを諦めたりしないんですね。あなたがつぶやき人生諦め人生のままでいいんだと投げやりになっていたとしてもキリストは決してあなたを諦めたりしないんです。ハイジのどんなことがあってもへこたれない明るさっていうのはキリストのそのような姿を表しているとも言えます。キリストは滅びに向かっていく人々を決して諦めません。それは自分が代わりに十字架にかかることで私たちが滅びないっていう道を切り開いてくださることで示してくださいました。自分を十字架につけた人々を許しなさいと、取りなしまで許してくださいと、ね、自分が代わりに十字架にかかってそして苦しんでいる時自分を十字架にかけた人々を許してくださいっていう取りなしの祈りも捧げられましたよね。そして十字架の時に裏切って逃げ出してしまった弟子たちをも決して見捨てなかったんです。まだこの中でイエス・キリストをね救い主と受け入れてない方がおられましたら今日ぜひイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れてくださいと心から願います。そしてクリスチャンである皆さんも再び魂の迷子状態に陥らないために自分はどこから来て今どこにいてこれからどこに行くのかその答えをしっかり握って共に歩んでいきましょう。私たちは天に国籍を持つ天国人なんですね。だから私たちの故郷は天の都天国なんですね。だからこの地上では旅人希留者なんです。そのように信じますか？ であるならば信仰の大先輩であるアブラハムのように希流者であるというね、不安定な状況の中にあってもさらに優れた天の故郷に憧れ、そのことを喜び神に感謝賛美を捧げながらの人生を送るものとなろうではありませんか。アーメン。祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今日もあなたを礼拝し、あなたからの御言葉をいただいて、そして今週1週間歩んでいけることを、あなたを本当に、救い主として仰いで生きていけることを心から感謝いたします。これからの人生、その意味ある一日一日をしっかり歩むことができるようにしてください。地上よりも天の故郷に重きを置くようにいたします。魂のルーツである創造主である天の父なる神様、そして救い主イエス様、そして聖霊様、あなたと共に歩むなら希流者であっても大丈夫であります。笹田文明の神、そして皆様お一人お一人の神と呼ばれることを恥としないと宣言してくださったあなたの深い深いご愛に感謝いたします。今日桑名キリスト教会のお一人お一人の神様と呼ばれていることを恥としないと宣言してくださっているあなたのご愛に心から感謝いたします。私たちはさらに優れた天の故郷に憧れていきます。ハレルヤ。自分がどこから来て、今どこにいて、これからどこに行くのか、その答えをしっかり握って歩んでいきます。魂の迷子になるという心配からも解放されたことを感謝いたします。どうぞ桑名キリスト教会に集うお一人お一人の上に主の豊かな豊かな祝福がありますように。この祈り、私たちの救い主イエスキリストの尊い素晴らしい御名により御前にお捧げをいたします。アーメン。アーメン。